キリストは人の子、第二の人、最後のアダムであって、人を創造した神の意図を成就する。1. キリストは人の子、第二の人、最後のアダムです。A. キリストは人の子です。1. 人がいなければ、神の定められた身旨は地上で遂行されることができません。神の定められた身旨を達成するために、キリストは人となる必要がありました。2. 肉体となることにおいて、キリストは人の子です。主イエスは聖霊から胎に入ったので、神の子です。彼はまた、人の処女の胎に入り、人の処女から生まれたので、人の子です。C. 神の面において、彼は神の子です。人の面において、彼は人の子です。3. 主イエスは復活の時以来、天で神の右におられる人の子です。また彼は力と大いなる栄光を持って、天の雲に乗って再来する時も人の子です。B. 肉体となることにおいて、キリストは第二の人です。第一コリント15章47節。最初の人は地から出て、土に属し、第二の人は天から出ています。1. 全宇宙にはただ二人の人しかいません。すなわち最初の人アダムと第二の人キリストです。2:47の天から出ては第二の人キリストの神聖な起源と天的な性質を示しています。3. アダムは最初の人として旧創造の頭であり、創造の中の旧創造を代表しています。キリストは第二の人として新創造の頭であり、復活の中の新創造を代表しています。A. 私たち信者は誕生によって最初の人の中に含まれていました。そして再生によって第二の人の一部分になりました。B. 私たちが最初の人の一部であることについて言えば、私たちの起源は地であり、私たちの性質は知的です。私たちが第二の人の一部であることについて言えば、私たちの起源は神であり、私たちの性質は天的です。C. キリストは最後のアダムです。第一コリント15章45節。そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。1. 第一コリント15章45節は、二つの創造を暗示しています。すなわち、生きた魂である人が、その中心となっている、旧創造と、命を与える霊がその中心となっている、復活の中の新創造です。2. キリストが最後のアダムであるということは、旧創造が終わらせられ、終結させられたことを暗示しています。A. 旧創造は一人の人、すなわち最後のアダムをもって終わります。B. 旧創造を終わらせたこの人は、復活の中で命を与える霊となりました。3. 肉体となることを通して、キリストは最後のアダムとなって、十字架上で死に、旧創造を終わらせました。また復活を通して、最後のアダムである彼は、命を与える霊となって、新創造を発芽させました。ローマ数字に、キリストの肉体になることをと、神人の生活は、人を創造した神の意図を成就しました。創世記1章26節、それから神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。ルカ1章31節、見よ、あなたは体内に身ごもって男の子を産みます。彼の名をイエスと呼びなさい。35節。御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ、生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。A. キリストの肉体となることは、人を神の形に、また神の姿に従って創造した神の定められた御旨と密接な関係があります。神の定められた御旨とは、人が彼を命として受け入れて、彼の神聖な属性を表現するということです。B、人救い主は、人生の美徳を伴う人の本質から生まれました。それはこれらの美徳を引き上げて、神の属性にふさわしいものとならせて、神を表現するという水準にまでもたらすためです。1. キリストは神聖な属性を伴う神聖な本質が体に入り、神聖な属性が彼の人生の美徳の内容、また実際となっていた方として、空っぽな人生の美徳を生み出します。2. 神聖な属性は人生の美徳を生み出し、強め、豊かにし、性別します。この目的は、人生の美徳において神を表現することです。C. キリストは彼の肉体となることを通して、無限の神を有限な人の中へともたらしました。D. キリストは神全体また完全な人であって、神聖な性質と人の性質を区別して所有しています。E. キリストは神人、すなわち神、神聖と人生のミングリングである人です。1. 私たちは彼の中に神聖な属性すべてと人生の美徳すべてを見ます。A. 主イエスは神聖な本質を伴う聖霊から体に入ったので、神聖な属性を伴う神聖な性質を所有しています。B. 主イエスは人の本質を伴う人の諸女から生まれたので、人生の美徳を伴う人の性質を所有しています。2. キリストの人の生活は神を生きて、人生の美徳において神聖な属性を表現した一人の人の生活でした。ルカ10章33節から34節。ところがあるサマリア人が彼を見ると深く同情し近づいてきて、その傷に油と葡萄酒を注いで包帯をした。そして自分の家畜に乗せて宿屋に運び、彼の世話をした。F、キリストは彼のかぐわしい美徳を通して、彼の人生において満ち溢れる神の豊富な属性を表現しました。ヘブル2章17節。こういうわけで彼はすべてのことで彼の兄弟たちのようにならなければなりませんでした。それは彼が憐れみ深い忠心な大祭司となって、1. キリストは愛、光、正、義という神聖な属性を表現しました。2. キリストのかぐわしい美徳には彼の憐れみ、同情、柔和、へりくだり、従順、忠心、真実が含まれています。G、最初の神人であるキリストは人として生活しました。しかし、人の命によって生活して、人の美徳において人を表現したのではありません。ヨハネ5章19節、子は父が行われることを見ないでは、自分からは何もすることができない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。1. 彼は自分自身の思い、意志、感情によって生きたのではなく、神の思い、意志、感情によって真の人の生活をしました。 2. 主の神人の生活において主の思い、意志、感情は神の命と神の思い、意志、感情等を内容とする機関でした。 H. 主イエスは彼の神人の生活において決して自分から何もせず、自分自身の技を行わず、自分自身の言葉を語らず、自分自身の意思によって何も行わず、自分自身の栄光を戻りませんでした。ヨハネ4章34節。イエスは彼らに言われた。私の食物とは、私を使わされた方の御心を行い、彼らの御業を成し遂げることである。愛、主イエスは彼の生活において、宇宙の中で最も偉大なことを達成しました。それは彼が彼の人生において神を表現したということです。ローマ筋3、キリストの神人の生活は、 彼を原型へと構成しました。それによって彼は今や私たちの中で複製され、私たちの中で再び生きることができます。 A、 ルカによる福音書は最初の神人についての神人の生活の歴史を記載しています。今やこの歴史は私たちの存在の中で書き込まれる必要があります。主イエスは私たちを救うとき、神聖な属性で満たされた神聖の美徳を持つからとして私たちの中へと入ってきます。1、彼は命を与える霊として私たちの中へと入ってきて、神を私たちの存在の中へともたらし、私たちの美徳を神の属性で満たします。2、そのような命は私たちを内側から救い、私たちの人生の美徳を引き上げて私たちを性別し作り変えます。 C、 私たちの中に生きているキリストは依然として神聖な属性によって強められ、豊かにされた人生の美徳を所有している方です。 1、 私たちの中へと分与されつつあるキリストは神聖な属性を伴う神聖な性質と人生の美徳を伴う人の性質とから構成されています。 2、 キリストは今や彼が地上で生きていたような生活を信者たちの中で生きるように求めています。彼は依然として私たちの中で神聖な属性と人生の美徳とから構成されている生活を生きています。もし私たちが最初の神人の複製となって神人であるキリストを生きようとするなら、私たちの霊の中で霊なるキリストから生まれなければならず、また私たちの魂の中で霊なるキリストによって作り変えられなければなりません。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。第2コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 E、 私たちが主を愛し彼を追い求め彼と交わるとき、私たちは自然に人には形容しがたい状況の中で生きます。 1、 私たちは環境に従って生活するのでなく、私たちの内側の主の感動と導きに従って生活します。ピリピ4章11節、私はどんな境遇でも満ち足りることを学んだからです。13節、私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるんです。私たちは主に対して開き、私たちは主に対して開き、彼を愛し、彼と結合されて意志になることを願うとき、彼によって満たされ、所有されて、神聖の栄光と人生の美徳とを生かし出します。第1コリント2章9節、目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に浮かんだこともないことを、神はご自身を愛する者たちのために備えてくださった。
クルーシャルポイント1、キリストの人生の美徳は神聖な属性によって満たされ強められている。アウトライン1、キリストは人の子、第二の人、最後のアダムです。アウトライン2、キリストの人の生活は神を生きて人生の美徳において神聖な属性を表現した一人の人の生活でした。アウトライン3、キリストは彼のかぐわしい美徳を通して彼の人生において満ち溢れる神の豊富な属性を表現しました。第一コリント15章45節、そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。47節、最初の人は地から出て土に属し、第二の人は天から出ています。キリストの肉体となることを通して神は御子の中で人となられました。これは何という偉大な事柄でしょう。神は定められた御旨を持って彼のご計画に従って人を創造されましたが、人は神の定められた御旨において彼に対して失敗し、彼のご計画をダメにしました。別の人を創造するのではなく、神ご自身が来て 第二の人となられました。神人に関する極めて重要な事柄は、彼がその内容としての神聖な命で満たされた人の生活をされたということです。ある人たちの考えに反して、ルカによる福音書は単なる物語の書ではありません。この福音書はその内容としての神聖な命で満たされた人の生活をした神人の啓示です。そのような生活をした方として、人救い主は神聖な属性を伴う神聖な性質、すなわち神聖な愛、光、義、聖を持っておられました。神聖な属性を伴う人救い主の神聖な性質は、人生の美徳を伴う人の性質の中で表現されたので、彼が地上で生きておられた時、神が人を愛されたのか、人が愛したのかを言うことは困難です。主はこのようにして生きられたので、彼の愛は神聖な属性の愛で満たされた人生の美徳の愛でした。ルカ福音書に記録されたある事柄は、人救い主の愛が神聖な愛の属性が人の愛の美徳の中で表現されている愛であったという事実を例証します。彼の愛は神聖な愛で満たされ、また神聖な愛によって強められ、引き上げられ、豊かにされた人の愛でした。ルカ10章27節、彼は答えていった。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主であるあなたの神を愛し、自分自身のようにあなたの隣人を愛しなさい。30節、イエスはこの質問を取り上げて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行った。すると彼は強盗どもの手に陥った。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼を打ち叩いて半殺しにしたまま立ち去った。31節、たまたまある祭司がその道を下ってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。32節、同じようにあるレビ人もその場所に来たが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人が彼のところに来た。そして彼を見ると深く同情し、34節、近づいてきてその傷に油とぶどう酒を注いで包帯をした。そして自分の家畜に乗せて宿屋に運び、彼の世話をした。35節、翌日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。彼の世話をしてください。どんなに余計にかかっても、私が戻った時に払います。36節、これら3人のうち、誰が強盗の手に陥った者の隣人になったと思うか。適用、新人編。全人類は、最初の人アダムに属するか、第二の人キリストに属するかのどちらかです。あなたは主イエスの御名の中へと信じたとき、アダムからキリストに移されました。キリストは第二の人として神聖な属性である愛によって満たされ、引き上げられ、強められ、豊かにされた人生の美徳の愛を持っておられます。このことは、ルカ10章の良きサマリア人の例証で描写されています。堕落した人の愛は個人主義などによって損なわれているので、自分に益がないと感じると愛することができません。しかし、良きサマリア人である主イエスは、学校生活やビジネスライフで傷ついたあなたに同情し、傷にぶどう酒を注ぎ、包帯をして、宿屋で予表された紹介にもたらしてくださいます。あなたがどんなに弱く傷ついていても、主に開き、主の愛情に満ちた実際的な顧みを享受し、紹介生活の中で安らいでください。さらにあなたはあなたの周りの傷ついた人を主と共に顧みてください。日本人は多くの場合、いじめられている人を助けようとしません。それは日本人が 個人主義的で煩わしい問題に巻き込まれたくないからです。しかし、良きサマリア人であるキリストは、あなたの中に住んでおり、いじめられている人を愛しています。主と共にこれらの人を顧みることで、あなたはさらに主の愛を享受するでしょう。祈り、おう主イエスよ、第二の人であるあなたの人生は、神聖とミングリングされ、神聖によって満たされ、引き上げられ、強められ、豊かにされています。このようなあなたの人生はかぐわしく、豊かで近づきやすいのです。社会生活の中で私は頻繁に傷つきますが、あなたに来て癒されることを感謝します。紹介生活の中であなたの愛情に満ちた顧みを享受し、他の傷ついた人を顧みることができますように。クルーシャルポイント2、主の皆を呼び求めて、修復され、引き上げられ、豊かにされた人生を通して神を表現する。アウトライン1、神聖な属性は人生の美徳を満たし、強め、豊かにし、性別します。その目的は人生の美徳において神を表現することです。アウトライン2、キリストは神人、すなわち神聖と人生のミングリングである人です。キリストの人の生活は神を生きて人生の美徳において神聖な属性を表現した一人の人の生活でした。アウトライン3、主の神人の生活において主の思い、意志、感情は神の命と神の思い、意志、感情と内容とする機関でした。人、救い主は人生の美徳を伴う人の本質から生まれ、人の美徳を人の堕落の損害から復興し回復しました。例えば、愛の美徳はダメにされています。ある兄弟は一日妻をとても愛し、次の日彼女に幸いでなく、彼女と離婚することさえ考えるかもしれません。ある少女が母親に対して持つ愛もダメにされた愛です。少女はある時は自分の母親に対してとても愛情を示すかもしれませんが、この愛は容易に壊れ、突然変わるかもしれません。これは母親に対する少女の人の愛が堕落してダメにされた愛であることを証明します。義と性の人生の美徳も堕落によってダメにされています。私たちの義にはその中にとても多くの穴があり、それは蜂の巣に例えることができます。あなたの義にはどれほど多くの穴があるか、あなたは数えることができるでしょうか。私たちの愛、明るさ、義、性は皆ダメにされてきました。人救い主の肉体となることは、私たちの美徳を堕落から救い出しただけではありません。彼の肉体となることはまた、私たちの美徳を堕落の損害から復興し回復することでもありました。ヨハネ5章30節、私は自分からは何も行うことができない。私は聞く通りに裁く。そして彼の裁きは正しい。なぜなら私は自分の意思を求めないで、私を使わされた方の御心を求めるからである。主イエスがご自身の意思を求めず、行わなかったという事実が示しているのは、彼が人として生きていたとき、ご自身の思い、意志、感情によって生きていなかったということです。これは、彼がご自身の命によって生きておられなかったことを意味します。ここの命は、私たちの存在と等しく、私たちの存在は、私たちの思い、意志、感情からなっています。人、救い主である神人は、人として生きましたが、ご自身の思いし感情によって生きませんでした。適応青少年大学生編。あなたの人生の美徳は、堕落から来る損害のゆえに壊れやすくなっており、正常に機能できません。アダムは堕落の後に子を持ち、そのうちの一人をアベルと名付けました。その意味は空虚です。堕落のゆえに、人生におけるすべてのものは空虚になってしまいました。また、説、アダムの アベルの次の子は子を持ち、エノスと名付けました。その意味は、脆い、死ぬべき人です。創世記4章26節。節にも男の子が生まれた。彼はその名をエノスと呼んだ。その時人々はエホバの皆を呼び求め始めた。人は自分が脆く死ぬべき人であり、人生のあらゆることは空虚であると認識すると、主の皆を呼び求め始めます。あなたが主の皆を呼び求めれば、主はあなたの霊の中に入り、あなたの霊からあなたの心の各部分に広がり、あなたの人生の美徳を修復し、復興し、回復し、強めます。例えば、勉強の計画を立てるが、計画倒れになってしまう。正直になりたいが、自己弁明するために小さな嘘をついてしまう。コミュニケーション能力をつけるために、クラスメートや先生とよく話し合うべきであるが、面倒なのでコミュニケーションを取らない。決定しなければならないこと、失敗を恐れて決定できない、などの状況にあるとき、あなたは自分が壊れやすく、正常に機能できない人であることを思い出し、主イエスの皆を呼び求めてください。主はご自身をあなたの中に分与することによって、あなたの壊れた人生を修復し、復興し、回復し、引き上げ、豊かにし、強めることができます。主を賛美します。ローマ10章11節。聖書は、すべて彼に信頼する者は、恥ずかしめられることがないと言っています。12節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が、すべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。13節、なぜなら主の皆を呼び求める者はすべて救われるからです。祈り、おう主イエスよ、私は脆く壊れやすく空虚で無力な人です。しかしあなたの皆を感謝します。私を救うこの皆を呼びます。私の壊れた人生を修復し、復興し、回復し、引き上げ、豊かにし、強めてください。私の学生生活で主を表現することができますように。
クルーシャルポイント3。主を愛し、絶えず主に開き続け。主で満たされれば、主はあなたのためにすべてのことを行うことができる。アウトライン1。彼は命を与える霊として私たちの中へと入ってきて、神を私たちの存在の中へともたらし、私たちの美徳を神の属性で満たします。アウトライン2。私たちが主を愛し、彼を追い求め、彼と交わるとき、私たちは自然に人には形容しがたい状況の中で生きます。私たちは環境に従って生活するのではなく、私たちの内側の主の感動と導きに従って生活します。アウトライン3。私たちは主に対して開き、彼を愛し、彼と結合されて一員になることを願うとき、彼によって満たされ、所有されて、神聖の栄光と人生の美徳とを生かし出します。私の経験によれば、主が私たちに何も行ってもらいたくないことを私たちが認識することほど、主を喜ばせるものはありません。彼は私たちがただ彼を愛し、自分自身を彼に開き、私たちの内側から彼を生かし出すことを求めておられます。主よ、あなたを愛します。私は空の器に過ぎないのですが、あなたがこの土の器を尊んでおられることを完全に認識しています。それは、この土の器があなたによって、あなたの永遠のご計画に従って創造され、あなたの心の願いを成就するためであるからです。私は主よ、ただあなたを愛します。私はあなたを入れたいのです。あなたで満たされたいのです。あなたで浸透され、浸潤されたいのです。私を憐れんで、私が自分自身をあなたに絶えず開き続けていることができるようにしてください。あなた自身はただ得意です。主が器としてのあなたを満たして、あなたの内側から何かを成し遂げることがないなら、あなたの全存在は得意です。 私たちの問題に対する唯一の解決は、私たちの内側を主で満たすことです。そしてこれは私たちが彼を愛し、自分自身を彼に絶えず開き続けることにかかっています。正常な祈り、より深い祈り、真の祈りは、あなた自身が彼を愛し続け、彼に開き続けることです。彼は、あなたを満たすとき、あなたのためにあらゆることを行ってくださいます。そしてあなたはただ、彼の行われることを享受します。これが正常な真のクリスチャン生活です。真のクリスチャン生活は、主を愛し、主に対して開き続け、あなた自身の行いをやめることです。そうすれば主は入ってきて、主はあらゆることを行われ、この器はただ主を入れ、主の満たしを享受し、主の行われることを享受します。これが正常な真のクリスチャン生活です。今日ある程度、主を経験した私たちは、主を愛し、彼を追い求め、彼と交わるとき、自然に人には形容しがたい状況の中で生きると証しすることができます。私たちは、他の人が耐えることができないことに耐えることができ、他の人が生きることができない生活をすることができ、へりくだりと柔和を超えた生活をさえすることができます。私たちがそのような生活をすることができるのは、主によって生きているからです。主イエスは地上におられた時、偉大な奥義でした。ですから、主イエスに従う者として、私たちも他の人たちに理解できない奥義になります。私たちは短期を起こすはずだと人が思っている時、私たちは何もなかったかのように振る舞います。私たちは喜んで飛び上がるはずだと人が思っている時には、私たちは普通に行動します。私たちは泣くはずだと人が思っている時、私たちは賛美することができ、私たちは歓喜するはずだと人が思っている時、私たちはひざまずいて礼拝します。私たちは環境に従って生活するのではなく、私たちの内側の主の感動と導きに従って生活します。適用。青年在職大学院生編。堕落した人は皆、特異性に満ちた特異な人です。そして、この特異性が会社で他の人との協調性やコミュニケーションを妨げ、紹介生活で建造されることを妨げます。特異性はあなたの有用性を減少させます。救われた後、あなたの霊は再生されました。今、あなたは主を愛し、心を開き、思いを霊につけて、命を与える霊である主が、あなたの霊から魂に広がるようにするべきです。あなたは主を愛し続け、主に開き続ける必要があります。そうすれば、キリストで満たされ、内側のキリストがあなたのために全てのことを行うことができます。例えば、会社で高い業績目標が設定されます。あなたは目標に到達するために残業する必要があり、集会や福音に出ていく必要はないと考えるかもしれません。この時、あなたは自分が仕事をする道具ではなく、神を入れる器であることを思い出してください。神があなたの内側を満たすとき、恵みとしての神はあなたの内側で業績を到達するために全てのことを行うことができます。第一コリント15章10節。しかし、神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく私と共にある神の恵みです。キリストを愛し、キリストに開き続け、キリストを表現する生活は奥義的な生活です。例えば、あなたは優れた業績を上げているが高ぶることを警戒し減り下っている。困難が迫ってきているのに喜びを維持している。忙しいはずなのに、紹介生活のためにあまり残業しない。上司との飲み会にほとんど参加していないが出世する。自分に有利そうに見えることでも、不義が絡んでいる場合それに関わらない。困難があっても正しいことを実行する。などのあなたのキリストを生きる表現は、異邦人にとっては理解困難です。しかし、これらは、神の愛、光、義、性に合致しており、神を表現しています。人生の奥義2、人の悲惨な状況1、死。A、死がすべての人に及びました。死は、将来の肉体の苦しみだけではなく、人が日ごとに巻き込まれているものです。ローマ5章12節とフットノート4。
B、なんと私は苦悩しているものでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ローマ7章24節。C、自分の違反と罪の中に死んでいて、死んでいては私たちの霊の死を言います。死は私たちの全存在に行き渡り、神に触れることができる機能を失わせます。エペソ2章1節とフットノート2。D、それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり。死が悪魔を滅ぼし、死を廃棄されたからには、もはや私たちには死の恐怖はなく、死の奴隷から解放されています。ヘブル2章14節、15節とフットノート1。神から与えられる恵み、祝福7。平安、かっこ平和。A、私は平安をあなた方に残す。私の平安をあなた方に与える。私があなた方に与えるのは、世が与えるようなものではない。ヨハネ14章27節 B。B、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。ヨハネ16章33節。C、なぜなら彼ご自身は私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意である隔ての中垣を取り壊し、そして彼は来られて、遠く離れていたあなた方に平和を福音として述べ伝え。エペソ2章14節、17節 A。D、そこで彼らは喜んで彼を船に迎え入れた。すると船はたちまち彼らが行こうとしていた地に着いた。私たちは主を、私たちの船、括弧結婚生活、家庭、事業などに迎え入れ、人生の旅路で彼と共に平安を享受する必要があります。ヨハネ6章21節とフットノート1。私たちの取るべき態度1。信じる。A。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。というのは、神に進み出る者は、神はあることを信じ、彼を熱心に尋ね求める者たちに報いてくださる方であることを信じるはずだからです。ヘブル11章6節。B。なぜならあなた方が救われたのは、恵みにより信仰を通してであって、これはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物であるからです。それは行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。信仰は見ていない事柄を実体化することです。ヘブル11章1節。私たちは信仰によってキリストが私たちのために成就してくださったすべてのことを実体化します。そのような実体化する能力を通して私たちは恵みによって救われたのです。神の恵みの無代化の行為は私たちの実体化する信仰を通して私たちを救いました。この私たちの信仰は私たちがキリストを信じる信仰であり、それは私たちの信仰としての私たちの中にあるキリストです。エペソ2章8節から9節と8節のフットノート3。 C、しかしすべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。中へと信じることは受け入れることです。人が神の子供たちとなるとは、人が神聖な命と神聖な性質を持つことです。ヨハネ1章12節とフットノート1と2。 D、 神はその一人子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。主の中へと信じるとは、彼を受け入れて彼と一つに結びつけられることです。主観的に命を受け入れることです。ヨハネ3章16節とフットノート2。